今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記20章1節から23節までです。第一サムエル記20章1節から23節、はじめに一節をお読みします。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。アメン。一言お祈りいたします。世にあっては確かに困難があります。神に愛された者を悪魔サタンに属する者、それに心を奪われた者は追い回し、付け狙い、それを亡き者にしようと企みますが、しかしあなたは必ず守ってくださり、その命を救い出してくださり、悪から守ってくださることを覚えて感謝いたします。今日このダビデがヨナタンのところへ行った、このやりとりからあなたの命を得させ、この世において悪魔サタンがあちからこちらにおいてはびこるようなこの時代において、いかに守られるべきか、主よどうぞ教えてください。主にある兄弟姉妹に真実を尽くすことを、私たちも決して忘れることはないように、語るしもべの唇、この体調、この体を清め整えてください。預かる一人一人を祝福してください。一切を御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回のところまで本当にサウルはダビデを付け狙っておりました。で、ひとたびサウルはヨナタンの取りなしによって、ひとたび和解したはずなんですけども、でもサウルは早速そのヨナタンの前で、また主の前で誓ったことを破って、ね、ダビデに槍を投げつけて、で、それ以来ダビデはこのサウルのところから逃げて、自分の家に逃げたんですけど、そこにも追手が迫り、で、自分の妻ミカルによって救い出され、そして今度はサムエルのところに、ラマのナヨテ、そこに逃げていき、で、そこでも、サウルからのその使者が使わされて、ダビデを捕らえようという者たちが現れ、まあ、そしてついにはサウル王自身が、ね、じきじきに、ダビデを捕らえようとラマのナヨテに行ったんですが、しかし主は本当にユニークな方法で、まあ予言させるということによって、そのダビデをそこから救い出されました。で、それで、まあ今日の箇所、ダビデはさらにラマから逃げてきて、今度はヨナタンのところに身を寄せます。で、ヨナタンに言うんですね。私がどんなことをして、どんな咎があって、あなたの父にどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。しかしヨナタンは知らなかったんですね。ヨナタンの父サウルがダビデを付け狙うということを知らなかったんです。2節以降、ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです、私の父は事の大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。で、ヨナタンは、てっきり、その父上がダビデに対して、ね、もう和解をしたものと思って、そこから、まだ何の、状況が変わっていないかのような答え方をします。そうです。サウルはこのことをきっとね、すなわちダビデを殺そうという思い、ダビデが、 自分の家に逃げ込んでも、またサムエルのところに逃げ込んでも、追っ手を使わしてダビデを亡き者にしようとすること、これを内密に、まあ、行動していたんですね。ヨナタン、息子ヨナタンに知らせることなく、まあ、情報操作をしてヨナタンに対してはこの情報が入らないようにしていたわけです。まあ、神と人との前で誓った手前であり、そしてまた息子ヨナタンを悲しませるようなことをしないため、ヨナタンも本当に主を恐れ主を敬う人であり、またヨナタンはダビデのことを愛しているということをサウルも知っておりました。ですから父親サウルはこのことをヨナタンに対して知られないようにしていたわけです。ダビデとしてはてっきりヨナタンも知っていると思って、でヨナタンのところに、ね、命を乞い願いに行ったのでしょうけれども、でも行ってみればヨナタンは知りません、知らぬ存ねずを、ね、貫いているような、まあ、そういう状況です。まあ、ダビデとしては、まあ、ふざけるなと、まあ、言いたくなるようなところかもしれませんけれども、ダビデはですね、そんな風に邪悪な思いに駆られることはなく、平和に語ります。3節から。ダビデはなおも誓っていた。あなたの父上は、私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主とあなたに誓います。私と主との間にはただ一歩の隔たりしかありません。ね、まあ、ダビデからすればなんであなたが知らないのか、ね、そういう勢いで迫っても、まあ、おかしくないようなところをダビデはヨナタンの気持ちを汲んで、またサウルのことをある意味弁護もしております。ダビデ自分の命をつけ狙っているサウルのことも、ね、弁護しています。あなたの父親はあなたを愛しているから、ヨナタンあなたに知らせないでおいたのだと、ね、すぐにこういうことが言えるんですね。ダビデ本当にそういう平和の人だから主に愛されているんです。平和を作る者は幸いです。その人は地を相続するから。ね、柔和な者も幸いです、ね。神の子供と呼ばれる。平和を作る者、柔和な者は、ね、地を相続する者であり、神の子と呼ばれる者です。ダビデは実際、王を継ぎました。で4節以降。すると、ヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。ね、ヨナタンも平和の人でした。ことのやりとりにおいて、ね、意見の食い違い、情報がある人には知られていて、で、自分には知られていないということ。それによって意見の食い違いが発生したとき、え、聞いていないのみたいな。で、それで、なんであなたが知らないの、ね、それによって、ね、情報の食い違いにおいて、そういういざこざが起こるということはよくあるんですけども、でもダビデもまたヨナタンもそういうことは起こりませんでした。ヨナタンは、ね、ダビデの言うことは本当だ、ね、すぐに信じたんです。信頼したんです。でそれでヨナタンはダビデに、あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう言います。でそこで5節、ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて3日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎めたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからです。もし父上がよしとおっしゃれば、このしもべは安全です。もし激しく追い返りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。 どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓って、このしもべと契約を結んでおられるからです。もし私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょう。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずがありません。ダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれましょう。ヨナタンはダビデに言った。さあ、野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ここでですね、当時は携帯電話とか、ね、そういう、情報伝達手段は発達していない時です。ですから、きっと、そのことを伝達しなくてはならないということで、このことをヨナタンはしたんですけども、本当に情報がなかなか届きづらいところ、そういうところにおいては、私たちは確かに、ね、愛する兄弟姉妹に伝えるべき物事は伝えなくてはなりません。そしてこのダビデはどのようにしてヨナタンにこのサウル王がダビデを付け狙っているか、ね、それを何とかして伝えたい。でこれでそれを伝える手段として新月祭を、ダビデは用いました。この新月祭については、民数記の28章のところで、月ごとに生贄を捧げる、月の、第1日に主への全焼の生贄を捧げるということが、民数記28章の11節から15節で規定されているんですけども、でこの時に、ね、ダビデは、そのサウル王の家で共に新月祭を祝うということになっておりました。もう、ね、ダビデからすれば、この新月祭もう参加したくないものです。そしてサウル王としてもこの新月祭にダビデが参加すればそこでもダビデを殺すことができる、そのように考えていたことでしょう。ですからその新月祭という祭りの場、ね、それを用いてでこのヨナタンにこのサウル王がダビデの命を付け狙っているということをこれを伝える絶好の機会と考えました。でそれでダビデが新月祭にダビデが参加しないということについて、またそのサウルが新月祭になんでダビデが参加しないのかと、ね、問うことに対するこれこれの答えを、ね、答えてください。それによって父親が、ね、激しく怒るか、それとも平和でいるか、それによってその父親がダビデのことを、ダビデの命をつけ狙っているかどうか、それを知ることができましょう。そのように言います。でそれでじゃあどのようにして、そのサウルが、もしダビデのことを激しく怒っていたら、どうやってダビデに伝えることができようか、ね、ヨナタンも王子です。そして、きっと見張られていたことでしょうね。ですから密かにこのことを伝えなくてはなりません。でそれでヨナタンは、野に出ていきましょうと。で、かつてヨナタン、ね、ダビデを、ね、隠れさせて、でそれでそこで、ヨナタンが父サウルに取りなした、きっとあの場所でしょう。そこに行かせました。でそれで、ヨナタンはダビデに野原に出ましょう。こうして二人は野原に出ます。で、12節以降、ヨナタンは、イスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日か明後日の今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して、寛大であれば必ず人をやって、あなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったらなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と 共におられたように、あなたと共におられますように。アメン。ヨナタンは確かにダビデのもし命が危険になっているということであるならば、確かにあなたに伝えましょうと言いました。そうです。私たちも同じ兄弟姉妹たちの、もし何か危機が迫っているということであるならば、必ず何かしら、ね、助けの手を差し伸べなくてはなりません。もし兄弟姉妹が困っているのに、それに助けの手を差し伸べない憐れみの心を閉ざすようなことがあれば、ね、主が憐れみの心を閉ざしてしまいます。でもヨナタンは、ね、ダビデに真実を尽くしました。もしそういうことであるならば、ね、ちょっとにわかには信じられないことではあるんですけども、でももしそういうことであるならば、私は必ずあなたに、ね、この、危機を知らせましょう、ね、そういうふうに伝えます。でさらにですね、14節、もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼすときも。アーメン。なんと、この時の状況をね、よく考えてください。ダビデは命をつけ狙われております。もう国家指名手配犯のような感じでダビデは追われている身です。ですから、ね、命が危ないのはダビデであってヨナタンではないはずです。でもヨナタンはなぜかですね、私が死ぬようなことがあっても、ね、私から、ね、恵みを、ね、取り去らないでくださいと、なんとヨナタンの方がダビデに命乞いをしているんですね。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください、ね、ですからもうヨナタンからすれば、ダビデこそ、ね、これから、ねね、死ぬのではなく王座について、そして王としてすべを治めるということを、なんとヨナタン念頭に置いてるんですね。本当にイエス様が十字架にかかられたとき、右に左に強盗がつけられておりました。一人の強盗はイエス様をなじりましたが、しかしもう一人は、ね、あなたがこれから御国の位にお付きになるときには、どうか私を思い出してくださいと言いました。願いました。これから、ね、イエス様も自分も、ね、死ぬ十字架の上で、もうあと数時間もすれば死ぬはずなんですけど、でも、そのもう一人の強盗は、イエス様が御国の位にこれからお付きになるということを、ダビデの王座について罪を治めるということを告白しました。二人目の強盗は、イエス様が生と死を乗り越えた王であられることを知っていたんです。だからそのような告白をし、そしてどうかあなたが御国の位にお付きになるときは、この私を思い出してくださいね、本当にこのヨナタンの言葉に通じるものがあります。イエス様はそんな強盗に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。本当にこの時ヨナタン、自分の方が身が安全でダビデの身が危ういのに、でもダビデこそ主に愛されたものであり、ダビデがいつも主に真実を尽くしていると悟っており、そして主の目にサウル、ね、父親のサウルこそが悪いことをしており、やがて、ね、滅びの身を刈り取るようなことをしており、そしてダビデこそが主に真実を尽くしているということを知っていたんです。ね、これ、霊において目が覚めている人であるならば、クリスチャンであるならば、神を恐れるものであるならば、ね、将来が見えるんです。今、いかに悪が栄えていようとも、また、いかに王座にあろうとも、そして主に愛されたものがいかに、ね、小さく、また力がなくて無名で命を追われているかのようなものであったとしても、それでも主を恐れ敬う人は必ず守られて、そしてすべ治める王になるということをヨナタンは知っているんです。私たちもそうです。いかに今小さく無力で無名で力がないかのように見えていたとしても、主に 慈しみを覚えられているのであるならば、主の主を愛して主に助けを求めて主をいつも呼び求めているのであるならば、主は必ずあらゆる悪から守り救い出してくださるんです。そして引き上げてくださり王座につかせてくださるんです。そうです、私たちは天においてすべ治めるんです。ヨナタンはそのこの後のことも、ね、本当に主にあって予見しておりました。必ずダビデは栄える、サウル王家は廃れる、そしてその暁にはどうか、ね、私の命にを救い出してください、私の家に憐れみを施してください、ね、ダビデはこのことを覚えております。16節以降、こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われるように、ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。アメン。ヨナタンはもう一度、ね、主の御前に誓いを立てました。どうか主がダビデの敵に血の責めを問われるように、ね、ヨナタンは父親サウルよりもダビデの方を愛しておりました。血肉の家族よりもなんでダビデの方を愛されたか、なんで自分の王座を脅かす、ヨナタンからすれば王子です、ゆくゆくは自分が王位を受け継ぐはずなんですけど、でもダビデの方が主にあって愛されており、また主に油注がれており、そして人気がある。ヨナタンは自分が王となることよりも主の御旨を、ね、果たす方こそが真の家族であると告白したんです、ね、あの冒頭でイエス様が言われたこと、それマルコの福音書の3章の33節以降なんですけども、イエス様が言われたのは、ね、私の母とは誰ですか、私の兄弟たちとは誰ですか、ね、それで周りの人たちを見回して、ね、周りの人たちとはイエス様のお話を聞きに来た人たち、イエス様の御言葉に耳を傾ける人たち、イエス様についていく人たちです。イエス様はその人たちを見回して言われました、ね、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。イエス様は血肉の親兄弟姉妹たちではなく、主の御言葉を聞き来る人たち、また主の御声に聞いて従って主についていく人たちを、ね、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです、イエス様におっしゃいました。血を分けた兄弟姉妹親子供よりも主の御声に聞き従う兄弟姉妹たちの方がつながりが強いんです。決してそれは、ね、耐えることはないんです。ダビデとヨナタン、ね、ダビデはヨナタンを愛し、またヨナタンはダビデを愛しました、ね、これは本当に男女の愛とか、あるいはなんか同性愛だとか勘違いするような人たちもこの箇所から見る人はいるんですけど、でもそんなものではなく、本当に主にある兄弟姉妹の愛は、ね、男女の愛よりも、また世の何者、ね、友人を愛するとかそういったものよりもはるかに強いつながりであり、霊的な結束力は、ね、しっかりとあるんです。ヨナタンはダビデをそのように主にある兄弟として本当に愛しておりましたし、またダビデも同じです。そして今ここにいる皆さんも主にある兄弟姉妹として本当に愛しており、また愛しているからこそ時には、ね、叱責もしますし、また訓戒もします。そして愛しているからこそ慰め、また、必要の満たしも、ね、与える、そういう関係をここでは続けております。18節以降、ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くので、 あなたのいないのが気づかれるでしょう。あさってになれば厳しく問いただすでしょうから、あなたはあの事件の日に隠れたあの場所に行って、エセルの石のそばにいてください。私は的を射るように3本の矢をそのあたりに放ちます。いいですか。私が子供をやって行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供に、それ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年に、それ矢はお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きなさい、主があなたを去らせるのです。私とはあなたが交わした言葉については、主が私とあなたとの間の永遠の証人です。アメン。ヨナタンはダビデが、ね、救われる方法を示しました。ダビデの命を、ね、助けました。ヨナタンが、ね、ダビデの命を助けることによって、ヨナタン自身が王位が危なくなり、またヨナタン自身の命が危なくなるということを、ね、これを惜しまずにヨナタンはダビデに、ね、伝える手段をはっきりと示しました。ね、ダビデは、隠れております。ヨナタンは大っぴらにダビデとこのようにして、物事を言うことは、ね、できません。まあ、きっとこのヨナタンとダビデが今この時会合している時において、本当にダビデは密かに、ね、人々に見られない形でヨナタンとは密かに会って、もう、ね、再びこのように会うことはできないと思っていたことでしょう。ヨナタンは、ね、ダビデに、ね、矢を射て、ね、少年にそれを取ってこさせる、その言葉かけにおいて、まあ、サインを送ることを、この約束をしました。もう今の時代ではこのような、ね、サインの送り方、まあ、なかなかないかと思うんですけども、でもヨナタンはダビデに真実を尽くしました、ね、このようにして伝えようと、まあ、このようにして、まあ、本当にヨナタンは、ダビデとこれからなかなか会うことはできないだろう、あるいはもう死ぬまで、あるいはダビデを助けたことによって自分も死ぬかもしれないと、まあ、覚悟したかもしれません。でもそれでも真実を尽くしました。主にある兄弟姉妹、ね、それはそういうものです。本当に死を超えてでも兄弟姉妹を守る、実際今迫害が起こっている国々においては、本当に主にある兄弟姉妹がどこに隠れているのか、それを言わないまま、それで本当にむごい死に方をしているような状況、中東の方においてクリスチャンが迫害されて、そのようなことが起こっております。実際中国においてもそうでした、ね、主にある兄弟姉妹とはそのように本当に真実を尽くすものです。そして主にある兄弟姉妹は本当に主は守られます。主は愛されます。主にある兄弟姉妹においては、ね、意見の食い違い、意識、ね、情報の疎通、あるいは意識の疎通の齟齬があっても、ね、ダビデとヨナタンのようにすぐに、ね、和解します。どうか皆さんは本当に主にあって整えられて、そしてこの兄弟姉妹の交わり、しっかりとこのダビデとヨナタンのように本当に麗しい、また助け合うものであり、そしてヨナタンは自分の父が主の御旨に反しているということを知り、そして自分の家は廃れていくことを、それを察知しても、それでもなおダビデに真実を尽くしました。どうかこのような真実を本当に尽くして、そして皆さん自身はダビデのように愛され守られ栄えていくものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを中心としたこの交わりを、あなたがますます清く強くし、あらゆる悪から守ってくださいますように。兄弟姉妹の交わり、 主イエスにあって本当に愛し愛され、時には訓戒し、時には必要満たし、その関係を守っていくこの集いでありますように。この集いがいかに小さくとも本当にあなたに愛されていることを感謝いたします。ダビデがいかにこの時弱く無力で人から追われている身であろうとも、あなたが愛され守られたように、どうかあなたを愛するこの小さき集いたち、またこれを通して聞いている一人一人を、主にある兄弟姉妹たちをどうか祝福してくださいますように。あらゆる悪から守り通して、この邪悪な時代の中においてしっかりと世の光、地の塩として立てていくことができますように。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。ただ単にあなたを助ける、あなたを守るということではなく、御言葉に基づいて正しい人を愛し、正しい人の命を守ろうとしている、この肉の思いをはるかに超えたヨナタンのその愛の決意、御言葉の正しさの決意を私たちは見ました。主よ、私たち自身が人間として人間の側に立ち、人間を思い、人間を守るものではなく、主よ、あなたの御言葉によってあなたの御旨をしっかりと悟り、そして自分自身の肉の思いではなく、主イエスキリストにある御言葉の思いによって、愛すべきものを愛し、守るべきものを守り、育むべきものを育み、生かすべきものを生かすことができますように。主よ、あなたが私たちを今日の御言葉を通して養ってくださったことを感謝いたします。この時間、私たち一人一人がこの御言葉によって、主よ、正しく人間関係を築き、神様と私たちの関係を築き、御言葉による決断により正しく愛すべき人を愛し、切り離すべき人を切り離す私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。誰が私の母、私の兄弟ですかと、主は私たちにこの御言葉の後付けを教えてくださいました。神の御心を守り行う者が私の兄弟であり、私の母であり、姉妹であると。主よ、この御言葉の定義付けを、この定義を私たちの心の中にあなたがしっかりと留めてください。そして御言葉によって断ち切るべき人を断ち切り、そして育み愛すべきものを愛することができますように助けてください。今日も私たちにこの決断の秘訣を、この御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主、この御言葉の主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。